So, let me first thank the organizational committee.
この組織委員会に心から感謝したいと思います。この場に集えて、嬉しく思っています。本当に素晴らしい、興味深いシンポジウムであります。
For this invitation and for the hospitality, it was great to be here in Utah these days.
このユタに来てですね、初めてなんですけれども、本当に良い時間を過ごしております。
As the moderator said before, we decided to
先ほども言われましたように、
description of the situation and in my case of the religious freedom in Greece.
ギリシャの、宗教についてお話したいんですけれども、
issue of religious freedom.
そこにおける、宗教の自由についてお話したいと思います。
The concrete issues.And another, another things that you're maybe interested.
So, 他にも興味深いことをお話しできればと思います。まず歴史からお話しさせてください。
The relation between the state
since the revolution. 政府とですね、宗教の関係はですね、
independent in 1831 under the monarchical rule.Of the Bavarian prince.
1831年に、
involvement of the state in ecclesiastical affairs and the acceptance or the intention of such a relation on the part of the Greek Orthodox Church. This type of relation could be identified as traditional since the Church created and formed its organization.
教会が、その、じゃあ帝国的なそのやり方において教育を開始してからさまざまなことが行われてきました。そしてまたそのさまざまな紛争を呼ぶような状況が生まれてきました。ミュンヘン大学の教授によるそしてまたこのポリシーが国とその政府と宗教の教会とのその関係を作ってきているわけなんですが、そして法律によってそれが制定されています。ローマカトリックの教会についてはオーソドックス教会の正教教会のその頭として認識されてきたわけなんです。そしてまたその教会の力というのは世俗的なその権力とは全く独立した存在として認識されているわけです。しかしながらこの宗教に関するその教会を統括する長官というのはその王によって任命されているという状況がありました。そして1834年の7月21日に設立したされたその法律がありますけれども、その政府には
convenience of the content of the discussions and therefore no synodal decision can be published or executed without the approval of the government.
その政府の承認なしに何事もその権力を行使することができないという条項があります。そのギリシャ王国の中におけるその教会にはですね、コンスタンティノーブルの教会、ギリシャ教会というものがありまして、そして教会とそして政府のフレームワークというもの、それを作り続けております。そして教会関係、宗教上の関係におけるその政府の関係というもの、1844年に設立された憲法にそれが制定されています。そして世俗的な問題は ビショップの数であるとか、その宗教関係者の数などがそこに制定されています。そしてまた、そしてその宗教的な品物なども法律によって管理されなければならないというふうに規制されなければならないとされています。そしてまた、その教会のギリシャ国内におけるその当時の最も大きな教会は東方正教ですね、イースタン・グリーク・オーソドックスという教会になっておりました。1834年の憲法によりますと、ギリシャ正教のその長というものは教会のものであって、そして王がそれの力を持つものではないというふうに設定されていました。そしてまた他の教会との教会ともその独立したその存在であるとされています。そしてギリシャの国とその政府と教会との関係は1991年以降、様々な憲法がされてきましたけれども、最後の憲法はですね、75年に制定されたものですけど、それにも書けておりますけれども、アーティクル1条第1条の中には、1834年のものによれば、その1864年、1968年に制定された憲法の中にも制定してありまして、そしてそのギリシャの政府国会において制定されて、そしてその同じようなフレームワークが続いているわけなんです。そして、まあ1950年以前の憲法の中には、その中には少し改定が行われています。
さまざ
まな党派におけるですかね、の討論によりまして、多くの党派ですが、その信教とその政府の国家の分離というものを擁護する意見が多かったわけですが、はっきりとした形でそれが憲法には反映されておりませんでした。そして人々の人民の中のその宗教の自由というのは、その帝国主義においてですね、それは影響を受けておりました。国家と信教の宗教 の, その第三条というものが憲法にありますけれども、1954年のものがこのパワーポイントについていますけど、その中でどういうものが制定され、そしてそれが行使されてきたというかということが分かると思います。そしてまた、
コンスタンティノブル
のそのコミュニケによって、それははっきりとされていたものが使われてきておりますけれども、
In the legal frame of its statutory charter, that is law 590.
申し訳ありません、英語がかなり分かりにくいです。1977年においては6月27日においですけれども、そして1850年からものが比べられていますけれども、そしてこれがその宗派に教会 の, その宣言と出されていますけれども、1975年には個人とそしてその社会の 自由、権利としてですね、宗教の自由という、信教の自由というものが現れています。ギリシャにおける信教の自由というのは、その第3条、そしてその13条の中に明らかに書かれています。そしてまずその解釈というのは、さまざまな紛争を呼んでいます。大事なことはですね、その第1項の中にですね、信教の自由というもの、そしてその権利が保障されています。そして3条の中には、そしてまたそれが改定されることも、そしてこの消去されることも許されないと書かれています。そのフリーダム・オブ・コンシェンスというの自由ですけれども、その宗教を変えること、宗教を持つこと、そして宗教的なその平等性、そして宗教の教育を受ける自由というもの、そしてまたが保障されています。そして教会、さまざまな宗教の宗教というものは政府の認可を受けて、そしてそれが承認されるということになっています。例えばカトリック教会の法的な立場ということに関しては、これはそのコモンローにおいてですね、それは認識されているということであります。あまり時間がありませんので急ぎますけれども、それでは直接ですね、こちらのスライドに行きたいと思いますけど、前にお話ししましたように私の意見ですけれども、法的なフレームワークといいますの、国家とその宗教のその自由というのはですね、人権の自由というものに関係しているということです。そしてギリシャにおいては、その国の政府というものが最も重要なものではありますけれども、その中でも憲法の13条というのが非常に重要であって、そしてその解釈というのは非常にそのリベラルな解釈が加えられています。そして法的なその変更であるとか、そういうものはギリシャの中においてその加えることができると書いてあります。そのプレゼンテーションが終わった後でまたお話し合いすることができると思いますけれども、最も重要なその問題といいますのは、1975年あたり、少なくともですね、ギリシャにおいてはさまざまな報告というのが、これにこのことについて言われるわけなんですね。その礼拝する場所によって、そして宗教の教育、宗教教育でありますとか、というものがその保障されているということになります。ありがとうございました。